時刻は午前1時5分を回りました。ラジオ深夜便、今夜の担当は須磨勝恵です。この後の放送予定です。1時台は特集蛍の光の歳月と題しまして、音楽史を研究していらっしゃいます市野宗彦さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺います。2時からはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りしています。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムです。今年最後のロマンチックコンサートはビートルズの特集です。抱きしめたい、レッド・イット・ビー、その他の曲をお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、郷愁の歌で、今日は東京の歌、なにわの歌と題しまして、東京と大阪の歌を中心にお届けします。東京ラプソディ、なにわ小唄、その他です。4時台はラジオ深夜便、心の時代です。もう一度青春をということで、深谷市の日本失明者協会理事長の茂木幹雄さんのお話をお届けします。それでは午前1時台ですので、特集蛍の光の歳月です。この蛍の光と言いますと、卒業式で歌われる歌ですよね。その他でもパチンコ屋さんですとか、またレストランが終わり時刻に近くなりますと、皆さんもうおしまいですよと、まあ、追い出しの曲と言ったら失礼かもしれませんけれど、終わりのサインに流される曲でもあります。そして今日は大晦日、大晦日の夜ももちろんいろいろなところでこの曲が歌われていることと思います。ただ欧米では新年を迎えた時にこの歌を歌ってお祝いするらしいのです。別れの歌の定番になったのはいつからなんでしょうか。また明治時代にこの曲は日本に紹介されたと聞いていますが、どのような変遷をたどって今があるのでしょうか。この名曲にまつわる興味深いエピソードを曲とともにこの時間でご紹介をしていただきます。お話はフリーの編集者で歌の変遷史を研究発表を続けていらっしゃいます市野宗彦さんです。スタジオにおいでいただいています。市野さん、どうぞよろしくお願いいたします。蛍の光と言いますと、もう皆さんご存知の、知らない人はいないだろうと思う曲なんですが、今もちょっと申し上げたんですが、この蛍の光、別れの歌とは限らないということなんですか。
そうですね、もともとは歌詞を見ると別れの歌ではなかったようですね。
そうなんですか。市野さんがその蛍の光を研究されてますけど、何か研究のきっかけはあったんですか。
研究というほどではないんですけれども、もう50年近く前の話になりますが、突然ですけれども、旧ソ連にマレンコフという政治家がいました。スターリンの後を継いで首相にもなった人ですが、この人が1956年の3月にイギリスを訪問したことがありました。
はい。
ちょうど冷戦の真っ只中で、ソ連の首脳がイギリスを訪問するというので、当時はちょっとした話題になったようなんですね。私はその頃小学校の5年生の終わりの頃だったんですけれども、本当に偶然に目にした新聞に、マレンコフ氏がスコットランドに足を伸ばして、国民的詩人として知られるそのロバート・バーンズの生家を訪ねたというニュースが書いてあったんです。
はい。
ロバート・バーンズっていうのはそれこそリンカーンも夏目漱石もその作品のファンだったという代表的な詩人なんですけれども、はい。マレンコフさんもその作品が好きだったらしいんですね。それでその生家を訪ねて、たまたまそこのバーンズのうちの屋根の修理をしていた職人さんたちに、マレンコフさんがロバート・バーンズが作詞したオールド・ラング・ザインという歌を歌ってくれないかと頼んだんだそうです。それでマレンコフさん自身もその歌の輪の中に入って、一緒に歌ったそうです。
はい。
マレンコフ氏の目には涙が浮かんでいたというふうにこう記事には書いてあっ ありました。
それを小学校5年生の時
にもう本当にたまたま偶然目にしたんですが、はい、でこのオールドラングザインというのはなんかとてもいい歌らしいというふうに思ったんですね。そしたら英語を仕事にしておりました父がこれは蛍の光のことだというふうに教えてくれました。
はい、
でその時少しこう違和感を感じたんですね。私なんかにとっては蛍の光といえば卒業式の歌だったんですけれども、それが初対面の人がすぐにこう腕を組んでその歌を歌うというのはなんかこうずれているという感じがしたわけですね。
確かにそうですよね。
でまあ、それが、まあ、ずっと後になってから蛍の光のこともこういろんな歌と並んでちょっと調べてみようと思う、まあ、遠いきっかけになったと思います。
まあ、蛍の光というと私にとっても別れの歌でしかありませんけれどね。
そうですね。もうさっきお話しされたようにもう日本ではお店の閉店の合図として誰もがこの音楽を聴けばもう帰んなきゃっていう合図の音楽になっていますよね。
そうそう、はい、
それから1年の最後紅白歌合戦の最後に、まあ、今年も歌われると思いますし、
はい、
いつもはこの曲を流さない大きなデパートも大晦日に限っては流すんだそうです。それから、まあ、いろんな施設が閉鎖される時とか、会社が解散する時とかにも流されることがありますし少なくなったとは言ってもやっぱり今でも卒業式でも流されるようですね。まあ、こんな風に日本人にとっては蛍の光といえばまあ、別れとか終わりのもうシンボルみたいな歌になっているわけですね。
そうですね、さようならっていう感じですよね。うん、
でも外国では必ずしもそうではないようで一番典型的なのはやっぱり年末と年始のこの歌の歌われ方だと思います。日本の場合には大晦日の最後にその年を忍ぶという感じで歌いますけれども、アメリカやイギリスなどではみんなでカウントダウンをして新しい年が来るとわっとみんなで歓声を上げてハッピーニューイヤーというふうに言い合って、
はい、
その後にこのオールドラングザイン蛍の光を歌うようですね。こういうのは映画とかドラマの中でよく出て来ると思うんですけども、私は古いですけれど記憶にあるのはアパートの鍵貸しますとかポセイドンアドベンチャーとか、フォレストガンプとかそういう映画でこういう場面を見ましたけれども。
そうでしたかしらね。
まあ、こういう、まあまあ、ある意味では非常に対照的な歌い方ですよね。でこういうズレはどっから来たかというとやっぱりその元々のスコットランドのロバート・バーンズが書いたその歌に元があると思うんですね。それで、まず、そのスコットランドの元々のオールドラングザイン、これは1880年にスコットランドで出版された楽譜を元に、ちょっと歌ってみたものをご紹介します。
はい、じゃあ聴いていただきましょう。